御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ルカの福音書10章38節から42節、2017番では136ページです。新約聖書ルカの福音書10章38節から42節を最初に読ませていただきます。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。主の言葉を聞くと題をつけました御言葉を味わっていきます。今日から新約聖書にですね、しばらくの間夏ぐらいまで入っていくということで見ていますが、ベタニアという名前の村に住んでいるマルタとマリアの家での出来事を記す物語ですね。まあ、よく知られた物語だというふうに思いますが、主の足元に座って主の言葉を、主の足元、主の言葉と、この箇所で繰り返しているのには意味があるということを覚えておきたいと思います。主の足元に座って主の言葉に聞き入っているマリアと、あれこれとおもてなしをしているマル、この二人の違いから教えられる物語であります。これまでもですね、新共同訳聖書を中心に読み進めて通読などされてきた方、その方にとってはこのごく自然なことなのと思うのですが、新改訳聖書、ね、改訳聖書の第3版までをこうずっとこれまで読んできた自分の、毎日のデボーションであるとか通読で読んできたという方は、この2017版の翻訳を読むことで気がつくことがあるかと思います。そしてその違いがですね、意外なことを私たちにこう問いかけてくるということ。3番まではですね、マリアのことを実は妹と翻訳をしていました。しかし2017番、そしてもちろん新共同訳は姉妹と訳しています。実はギリシャ語の方も調べてみましたら、その単語には姉妹という意味があって、姉というあるいは妹というようなことは補足されていないんですね。ここはあくまでも姉妹とだけ、どちらが姉でどちらが妹かというのはこの文章、この単語からはわからない英語もだからどちらかってこう書いてない、翻訳してないんですね。で、ある方がおっしゃるにはですね、これどちらが年上でどちらが妹の方なのか、そういうことにあまり関心を持たない文化というのもあるのだと。でも我々は意外とですね、姉と妹の関係というのがこう気になる、そういう文化の中で生活をしているのではないかと。しっかり者の姉マルタ、自由な妹マリア。ある牧師はですね、私に教えてきます。今時の表現で表すなら、このマリアは天然、あるいは不思議ちゃんではないかと。それに振り回される、しっかり者の姉マルタ、こんな風に言われるとなるほどとこう思うわけですよね。それは私たちがそういう文化の中にいるからかもしれません。自宅にイエス様をお招きしておきながら、その客人でありますイエス様がお話をされるというのでですね、他の客人よりも何よりも一番前、一番近くで聞き入っているのがマリア。姉のマルタが一生懸命あれこれとおもてなしをしているのに、全然それには気がつかないというか、そんなことは気にしないで、もうとにかくイエス様のお話だけ聞き入っている。そのうちに姉のマルタが切れて、マリア少しは手伝ってと叫び出したいところですが、普段からこの不思議ちゃんのマリアにですね、姉がいくら言ったって聞くはずがない、せっかくだから親しい間柄でもあり、先生として尊敬されているイエス様が何か一言言ってくださるならば、弟子たちもいることだから、マリアは手伝うんじゃないかと、それでイエス様に一言言ってしまったなんてことを想像するわけですね。 姉マルタと不思議ちゃんの妹マリアという関係はこう言われると私たち案外しっくりきて読み進めていくのではないかと思います。どうでしょうか。恥ずかしい話ですが、私はですねこの2017番を手に入れてですね、最初にこう通読したときにこの妹と姉妹の翻訳にすぐには気がつかなかった。もうですね目がですね妹って読んでるんですね妹マリアってもう読んでるんですね。これだから構成するとですねよく飛ばすというですね、そういう間違いの一つですね。もう妹マリアってこう頭の中であるからこう妹って読んでたんですね。で今回読み直して、あ姉妹、あもう一回姉妹って出てくると思ってですね、これ姉妹なんだ、妹じゃないんだ、あ今回の準備の中ですね、姉と妹じゃなくて姉妹、2人の人がイエス様と一緒に過ごす時間の物語なんだと読み返してみると教えられることがまた深まってきました。いやいや、これはイエス様を迎えられたこのマルタの家でというだけではなく、今例えば現代この教会でも起こりうるイエス様の言葉を聞くということの大切さがここから見ることができると、そう教えられます。で翻訳の違いで言うならば、42節も実は翻訳が違っています。そしてその結果読んだ時の印象、こちらは受け止め方が大きく違ってくると思います。第3版、そしてこちらは新共同訳口語訳も同じなのですが、42節ご覧ください。最後の言葉を今までは取り上げてはならない、あるいは取り上げてはいけないと翻訳をしています。でも2017版はそうではないですね。命令形のように聞こえますが、やはり原文は命令形では書かれていませんでした。2017番のこの取り上げられることはありませんというですね、まあ、いわゆる原則とでも言うべき翻訳が、私はギリシャ語の翻訳に近くていい訳なのだろうというふうに改めて教えられました。主のそばに座り、主の近くで主の言葉を聞く、それは私たちの日々生活の中で私にとっての祝福であり、私たちがそれを望んでいくときに、それが私から取り上げられていくことはないのだということをですね、この42節から今日覚えておきたいと思います。さて今日の物語ですが、以前からイエス様はマルタ、マリア、そしてラザロ、これも本当に誰が一番上で一番下なのかよく分かりませんけれども、この3人の兄弟姉妹たち、このベタニアの村を訪ればこのマルタたちの家に滞在をしていたようですね。今回もベタニアを訪れた、ある村と言われていますけど、ベタニアを訪れたイエス様一行マルタが迎え入れたと、そう3節書いてあります。これもですねよく読みますと客人として歓待したって表現なんですね。ですからマルタはですねいつものことではなくてですね、あイエス様が来てくださったということで今日も本当に喜んでイエス様を迎え入れて歓待している。それがこの物語の始まります38節が教えてくれるマリタの家での状況、まあ、スタートであります。すると聖書は39節でこのマルタの姉妹でありますマリアがイエス様の足元に座って主の言葉に聞き入っていたのだと教えてくれます。私たちこの物語をですね 1,2 と読んでいくと、もうですね大体のことは分かってくるので、マルタがこの時イエス様のことをもてなそうといろいろ動き回って心が落ち着かなくなってる、その時にマリアは座ってるものも分かってしまって聞いているような気がするんですけども、聖書はそのことを示すのはまず喜んで迎えられたマルタ、そして座っているマリアの後にマルタのいろいろもてなしてという出来事へと進むわけですね。マルタイエス様を迎えられました。そして客人となったイエス様たちのためにいろいろともてなそうと働き回る姿は容易に想像がつきます。私もついマルタの姿をですねこの39節のイエス様の足元に座っているマリアの様子を見ながら、すでにもういろいろ動き回るマルタの姿を想像してしまうわけですが、聖書はマルタ、マリア、そしてもう一度マルタというふうに順番に教えてくれるわけです。イエス様はマルタに迎えられて彼女たちの家に入ります。部屋の中に通されたイエス様、いつものようにでしょう、座ってお話を始められる。マリアはそれとすぐに座ります。それもイエス様の一番近くそばに。マルタはと言いますとイエス様を 迎え入れ、まあ、日本風に言えば玄関から外へ出て迎え入れてですね、客間にお通しするとすぐにおもてなしのために動き回ります。足を洗う水、手拭いを用意し、ここまで歩いて疲れているだろう、イエス様のお茶、あるいは食事の準備とすぐに取り掛かったかもしれません。それこそイエス様を招き入れてから一度も座ることなくずっと立ち働くのです。聖書は招き入れて歓待したマルタ、座って聞くマリア、そして立ち働いていくマルタという順番で紹介をしてくれました。もてなそうと動いているとマルタ、マリアの姿が目に入ります。なんとイエス様の一番近くで座ってお話を聞いている。私にばっかりおもてなしに準備をさせて自分は座っているのと、マルタは心落ち着かなくなってしまった。喜び歓待してイエス様を招きました。そして喜びながらおもてなしを始めたのに、いつの間にか落ち着かなくなっていた。ギリシャ語のこの聖書はですね、この落ち着かなくなったのをなんと取り乱したと表現するんです。もてなしをしているうちに落ち着かずという程度じゃなくて取り乱してしまった。ああもうマリアはと取り乱したままイエス様の身元に来て訴える。マルタがイエス様に訴えた内容はこれです。一つ、私の姉妹が私にだけもてなしをさせているんです。二つ目、主はそれを何とも大思いにならないのですか。三つ目、手伝いをするようにおっしゃってください。それに対してイエス様が答えられた41節42節の言葉は本当にこうよく丁寧に味わっていかなければならないと思いました。イエス様はマルタが取り乱しているのはいろいろなことを思い患っていることは原因であると教えられます。そしていろいろなことをする前に必要なことが一つあると教えてくださる。さらに今マリアがそれを選んで行動しているのだから、それは取り上げられることはないのだと答えられる。決しておもてなしを否定したりマルタを叱っているのではないのです。マリアが選び取った一番大切なこと、それはマルタ、あなたにも一番大切なことだと教え、マルタからもそれは取り上げられることがない大切なものだと教えているということであります。この準備をしているときにですね、最近ちょうどこういろんなニュースでも聞いたある傾向、この私たちのですね近くにある傾向のことをですねふっとこう思い浮かびました。最近ハンズやそれこそ百均でもよく見かけるこうメモといいますかですね、付箋とかそういう用紙に一つの特徴あるメモがあるの分かりますでしょうか。トゥードゥーリストもですね、やるべきことがこう印刷されてて、トゥードゥー、こう今日ここと今日とか1週間月火水木金土とか書いてあるんですね。やることリストとかいう名前で売られていたりもします。今日やることトゥードゥー、今週のトゥードゥーとか書き出してそれをこうやっていく。最近はです、特に皆さんラインマーカー知ってますよね。ラインマーカーで今爆発的に売れてる色って何かご存知ですか。いろんな色がありますよ。日本はもう赤い色から青色から、一番売れているのはなんとグレーなんです。今までと違ってですね、消すために消していくんだけど、ラインマーカーだから薄く見えるんですね。私で言うと同意までに23日の説教の準備をするとギリシャ語を調べると書いてですね、調べたらグレーで引くとやったぞと分かるんだけど、見えるから、あ、これやったのはこれだな、じゃあやってないのは何だ、ヘブル語と比較すらこれまだやってないのすごいですよね。日本的だなと私は思ってですねいるんですけども、この時の40節のマルタ、もうトゥードリストが頭の中いっぱい、まだあれも終わっていない、こっちも初めてイエス様を喜んでおいてもらいたい、もうそれで取り乱してしまった。同じ家の中、姉妹のマリアはまさに想像ですよ、これは私の、ニコニコして目を輝かせて、もうイエス様の一番前でお話だけ聞いているですね。マリアは耳だけ動き、座ったままトゥードゥリストは一つ、イエス様の話を聞く、それも座って聞く。マルタは座ることもないまま手を動かし取り乱してしまった。そしてイエス様に訴えられたら、イエス様が答えてください。マルタ、 マルタのトゥードゥーリストのその真ん中に、一番最初にやることに、一番大切なトゥードゥーリストに、主のお話を聞く、もう一度書き込んで、私イエスの話を聞きなさい、そうすればそれは取り上げられないよ、こう教えられたわけですよね。やらなければならないこととマルタは自分の書いたトゥードゥーリストにとらわれてしまって、主を迎えた喜びを失っていってしまったのです。それはマルタもそして私たちも避けるべきこと、避けなければならないことです。おもてなしも大事なことです。それをイエス様は否定などされないでしょう。ましてやユダヤには旅人をもてなすようにと、そういう教えがあるわけです。それを皆実践をしていました。しかし囚われてはいけないのです。大切なことは一つ、主の言葉を聞くことなのです。ここ38節からの物語は、38節でイエスはある村に入られた、そして次にマルタという女の人がイエスを家に迎え入れたと、イエスをとこう記した後は、39節は主の足元、そして主の言葉に聞き入った、40節でもマルタが主よ、そして41節でも主は答えられてとですね、いつの間にかイエスというその表現ではなくて主という表現で全て語られます。これは主の言葉が語られ、主の言葉を聞くのだということを強調した聖書の書き方だと言えるでしょう。マルタはマリアのことをおもてなしをしていないと訴えました。しかしどうでしょう、マリアは主の近くに行って心静かに主の言葉を聞くという、まあ、もてなしに勝るもてなしをしていたと言えるのではないでしょうか。念のために言いますが、マルタのもてなしを否定したり退けたりするものではありません。しかしは私たちと語り合い、私たちに主の言葉を一番に聞いてほしいと望んでおられるという事実があるのです。イエス様を喜んで迎えられたのに、いつの間にか他のことで心を乱してしまって、主の言葉を聞くことを忘れてしまったり後回しにしてしまったりすることは私たちないでしょうか。気をつけたいものだと思います。でもですね、ここやはり読んでみるとですね、まあ、普通の感覚で言いますと、私なんかやはり あまりにもマルタがかわいそうな気がするんですね。ね、迎え入れてですね、イエス様を迎え入れて一行ペテロたちもでしょう入れたんですね。何もしないマルタが一番前で座って聞いてて、でイエス様って訴えたらですね、なんか叱られたようなと聞こえるわけですね。ちょっとこうかわいそうな気がします。でもですね、ここに一つあります、良いことが。ここでですね、マルタがですね、心乱されて座ってるマリアをですね、有無を言わさず引っ張ってキッチンの裏へ行ってですね、マリア何してるの、私にだけおもてなしをさせて、さああなたもやりなさいと言ってしまったらよかったのか、そうじゃなくてイエス様にここを訴えてしまったですね、ひどい私だけもてなしのために働いているのに、動いているのに、他のお客様と一緒に一番良い席に座ってお話を聞いているだけのマリアがいるのに、イエス様は私のことを分かってくれない、まあこんな会話がもしあったとしたら、こんな思いがあったとしたら、私その牧師、友人の牧師が教えてくれた不思議ちゃんのマリアは案外お姉さんだったのではないかと思うんですね。しっかり者の妹がですね、お姉さんはもういつもと言って損をしていた、さすがにイエス様をお前にしてですね切れたっていう感じがですね、まあ一般に言うと下の者の方が容量がいいという感じはするんですけれど、まあそれは置いといて、取り乱してですね、マリアに怒るんじゃなくてイエス様に訴えてしまったマルタ、40節の心が落ち着かずという言葉は取り乱してと書いてあると言いました。それはもっと探っていくと、実は中心から逸れていってしまう、離れるという意味があることが分かりました。主のために最善のこと、良いことをしよう、愛を持って始めたの、喜びを持って始めたのに逸れていってしまって、主の語られる言葉に耳を傾けることができなくなってしまった。 でもイエス様はそんなマルタに、まあ、厳しく接して叱ったのではなかった。40節をもう一度読みます。40節はこう言っています。主は答えられた、マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを思い患って心を乱しています。ここを読み返していくうちに思い返した場所があります。一箇所開いていただきたいと思います。新約聖書使徒の働き9章4節2017番は250ページ、使徒の働きの9章の4節よろしいでしょうか。使徒の働き9章4節彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。ここに主の呼びかける声があります。サウロ、サウロ。後の使徒パウロことサウロはイスラエル神主のためにですね、自分は誰よりも熱心に仕えている、最善のことをしているつもりでした。それが大切なことを忘れてそれていってしまった。誰よりもモーセの律法に通じていたはずのサウロだったのに、いつの間にか一番の迫害者になっていた。しかしそんなサウロを主はサウロ、サウロと名を二度呼んで呼び戻してください。名を二回呼ぶのはとても大切なことを主が語られる時です。旧約聖書ならばモーセ、モーセ、あるいはダビデ、ダビデと呼ばれたじゃないですか。そしてここでイエス様はマルタ、マルタと二度呼ばれる。ここ41節はマルタの家の中です。一番近くにマリアが座っている。マルタがとても近い距離まで進んでいって主の身元に行って主に訴えた。それに主が答えられた箇所ですよ。マルタと優しく呼ぶだけでも、あるいは本当に叱るならばマルタと厳しく呼ぶにしても、普通ならばマルタと一言で用事は済むはずです。ここでイエス様がマルタ、マルタとこう呼びかけられるのは、主がサウロを呼び戻した時と同じなのではないでしょうか。熱心なつもりでいつの間にか喜び忘れ、大切なことからそれてしまったよと。でもマルタから主のお話を聞くこと、主の言葉を取り去られることはないのだから、マルタ、あなたもそれを一番に求めなさいと主はマルタの名を2回呼んで呼び戻してくださった。主はマルタにも良いものを与えたいのです。主はあなたにも私にも良いものを与えたいと願っておられます。求めよ、マリアのように求める人から主の言葉が取り上げられることはないのですから。まあ、最後に一つ確認をしておきたいのですが、今のところ心を乱してマルタは主に訴えました。40節は身元に来ていったと記しています。私たちこれはやっていこうと思うんです。さっき言いましたキッチンでつぶやいてるのは良くないんです。ああマリア、私にだけおもてなしさせて、奉仕させて、自分はいいわねというつぶやきは避けましょう。身元に、主のもとに行って自分の思いの丈をぶつける、足を受け止めてくださるんです。そういうことをするのも私たちには必要なことです。主は私たちの、まあ、時に的外れな訴えを、そういった祈りをも受け止めてくださって、イエス様からちゃんと良いものを受け取れるように招き導いてくださる。主イエスと出会い、主イエスを知ったならば、もうその愛に対する応答は一人ずつ違っていいのです。でもしいつの間にか心を乱されて大切なことからそれてしまったら、主が私の名を呼んで私を呼び戻してください。もし私たちが心を乱されてしまう時があるならば、その時こそ主の前にですね、心を全て注ぎ出し、思いだけをぶつけましょう。主が呼んで呼び戻してくださって、一番大切な命の御言葉を私に与えてくださいます。さあ最後の言葉、今週の私たち一人一人のトゥードゥリストの一番最初の項目、主の身元に行って、 主の言葉を聞く、マリアのように聞くと書いてみましょう。そして主にですね、思いの丈をぶつけていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。力強い神、高い山のさらに遥か高いところを住まいとされる方、あなたが私を愛してくださり、私を助けるために御手を伸ばしてくださること、心から感謝し、あなたの御名を賛美します。私たちがいつもあなたに愛されているものであることを忘れることがありません。そして謙遜で素直に日々を歩むことができるように導いてください。聖霊様、どうぞ助けてください。私たちの心をあなたの愛で満たし、まっすぐに導いていてください。家庭において、職場において、社会の場において、心に曇りのない清い生活ができるようにと導いてください。弱く小さく罪深いものですけれども、神の御国に生きることができるものにと、そのように作り変えてくださいますように、あなたのご計画に従えるように、あなたが私に持ってくださっているその姿にと似ていくことができますように、さまざまな誘惑、攻撃からお守りください。あなたの愛、その心を私の心にも備えることができますように、あなたに求め、あなたに祈り願います。あなたの言葉で私の心を満たして、他のものが入ってきて心を乱されることがないように助け導いてください。小さなこの私があなたに愛されているものであると、あなたを愛して、あなたと隣人を愛するものとなって、ここから始まる新しい1週間を歩ませてください。聖霊様、あなたの助けを感謝します。この祈り、愛する主イエスキリストの尊いお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。